ピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。ついてみるとそこはリスボアというホテルであり、裏手には武教娯楽場と記された出入り口があった。武教娯楽場、つまりカジノリスボアというわけだ。いずれにしても私とは縁のなさそうなところだった。リスボアホテルの前には海岸通りと直角に一本の道が走っており、どうやらそれがメインストリートであるらしい。その道を30メートルか40メートルくらい行くと広い通りと交差する。標識によればルアダ・プライア・グランデ、プライア大通りとあり、漢字で南湾街と記されてあった。メインストリートらしき道をさらにまっすぐ行けばマカオで最も繁華な一帯に出そうだということは分かっていたが、私は南湾街を左に折れてみた。道の向こうに小高い丘が見えたからだ。丘に登って、そう広くもなさそうなマカオを眺め渡してみたいと思った。道は再び海に沿って走り、右手には緑の多い静かな住宅街が見え始める。丘に向かって坂道を登っていくと、美しい洋館が目に入ってくる。壁に淡いピンクや青や黄色、それに薄い草色などを用いた南欧風の家が至る所に建っているのだ。一瞬、東洋の外れの半島から西洋のどこかの町に連れ去られてしまったのではないかと錯覚しそうになる。香港の雑居ビルと難民のバラックを見慣れた目には、おとぎ話の世界に紛れ込んだような気さえする。振り返ると、坂道は海に向かって落下していくかのようだ。ポルトガルという国も、このようなところなのだろうか。坂道の多いと聞く、リスボンという町も。洋館に惹かれて、坂を登ったり下ったりしているうちに、とりわけ古めかしい三階建ての家の前に出てきた。どうやらそれは普通の住宅ではなく、ホテルらしい。ベラビスタホテル。いかにも格式のありそうな雰囲気を漂わせている。私には無縁のホテルだ。と通り過ぎて、待てよ。と思った。別に入ってみるだけのことに金を取ろうとは言わないだろうから、内部の作りだけでも見学していったらどうだろう。うまくすればペニンシュラホテルのようにただでマカオの地図をくれるかもしれない。私はずうずうしくホテルに入っていった。内部は高い吹き抜けになっており、正面に古い絨毯を敷いた 大きな階段がある。部屋は2階も3階も、吹き抜けの周りの回廊に面して並んでいるらしく、数もさほど多くはなさそうだった。もったいないくらいの空間の使い方をしている。だがどういうわけか、人気が全くない。恐る恐る階段を上り、2階に上がってみると、やはり誰もいない。宿泊客はもちろん、従業員もいるのかどうかわからないほど静まり返っている。フロントとおぼしきところのデスクの上に、ご用の方はこれを鳴らしていただきたい、とベルが置いてある。このようなものを見ると、つい押してみたくなる。悪い癖が私にはある。リン。と一つ鳴らすと、奥の部屋から、ポルトガル人と中国人との混血らしい、美しい歩き方をする女性が出てきた。どんなご用ですか？というように、背筋の伸びた、知的な目をした女性に顔を向けられ、ただの地図をください、とは言い出しにくく、私は思わず、部屋はありますか？と口走ってしまった。ええ。彼女のその返事を聞く前に、私はすでに激しく後悔していた。こんなに静かなのだ。部屋がないはずがない。あると言われたら、何と言って断ればいいのだろう。私が泊まれそうもないホテルであることは、瞭然だった。いくらですか？仕方なく私は尋ねた。50パタカです。朝食付きで。聞き間違いではないかと思った。50パタカとは、50香港ドルということだ。朝食付きで3000円、などということがあるはずはない。あるいは、1パタカは1香港ドルではないのだろうか。香港ドルでは？私が尋ねかけると、彼女はあっさり答えた。同じです。50ドル。内心その安さに信じられないような気がしていたが、物は試しとさらに尋ねてみた。もう少し安くなりませんか？彼女はしばらく考え、わかった、というようにうなずいていった。40パタカでは？仮に50パタカのままでも、泊まるつもりになっていた。それが2400円というではないか。ゴールデンパレスに比べればはるかに高いが、このようなホテルにしては破格の安さだ。香港では1セントを惜しんで暮らしてきたが、1日くらい豪勢にやっても許されるだろう。しかも、それもわずか2400円の豪勢さに過ぎないのだ。泊まると告げ、部屋に案内されて、また驚いた。ねぎったりしたため、妙な部屋に泊められるのではないかとちょっぴり心配していたが、それは全くの杞憂だった。部屋は広かった。大きなベッドが二つ並んでもまだゆったりとしており、バスルームも ゴールデンパレスの私の部屋くらいあるのではないかと思えるほど広い。何より気に入ったのは、天井が高いことだった。普通の倍はある。ふと、自分はこんなに天井の高い部屋で寝起きしたことはあったろうか、と考えてしまうくらいなのだ。幸せな気分になって、窓のブラインドを開けた。外の風景を見て、思わず声が出た。そこには、海があったのだ。たとえその水が褐色であろうとも、海は海だ。ゴールデンパレスのように、窓を開けると、すぐ目の前にまた別の建物があり、昼間から電気をつけなければならない。といった部屋に居続けた身には、窓の向こうに海が広がっている、というだけで、たまらなく贅沢に感じられた。よく見てみれば、部屋の長度は外観以上に古く、木の床も、歩くとギシギシと音を立てたし、ベッドの下には、特大のゴキブリが悠然と歩いていたりしたが、私の幸せな気分は変わらなかった。ベッドの上で大の字になり、高い天井を眺めているうちに、眠気を催してきた。目が覚めた時は、すでに外の日差しは弱くなっていた。夜になる前に、もう少し街を歩いておきたい。フロントでまたベルを押し、出てきた中国人の男性に尋ねると、やはりリスボアホテルの前の通りがマカオの中心であり、サンマロというのだと教えてくれた。だが、南湾街からサンマロに入り、ブラブラ歩いて行っても、一向に繁華街らしくなっていかない。商店は並んでいるのだが、人の往来が少ないのだ。本屋があったので、覗いてみた。香港と同じく、ここでも毛沢東の著作を中心に、中国共産党の文献が氾濫している。その本屋で、親父に地図はないかと尋ねると、マカオ小図という小型の折りたたみ式のものを出してきてくれた。裏面に、ポルトガル語と中国語の両方で通りの名が記されているのが面白く、私はそれを買うことにした。表の地図の下には、黄門遊覧指導作品という大行なものがついており、観光庁、名所旧跡、寺院学校、ホテルや的などの名が、地図の中に書き込まれた番号と照合する形で記されている。私は聖パウロ学院教会に行ってみたくなり、作品の中にその名を求めたが、どうしても見つからない。一行一行ゆっくり眺めていって、ようやく探し出すことができた。第三歩拝坊。それが聖パウロ学院教会の漢字の名だった。これではわからなくても仕方がない。私はその第三歩拝坊があるという第三歩街に向かった。地図にあるペサーニャ街や総体街を行ったり来たりしているうちに、大階段の下に出た。階段の上には確かに寺院が立っていた。下から見上げると、 それが一枚の壁だけであるとは信じにくい。しかし、窓の向こうには空があるだけなのだ。ゆっくりと階段を登っていく。くすんだ壁には彫刻が施されているが、下からではよくわからない。登りきると、本来は内部に入るためのものだったろう門が、空虚に口を開けている。そして、それは子供たちの格好の遊び場となっていた。鬼が一人。鬼は逃げた子供たちを見つけに行き、見つけると大きな声で名を呼び、急いで壁まで戻ってくる。
中川翔子です。私の誕生日5月5日に祝日比谷野音100周年ショコタンフェスを開催します。ご一緒するのは相川七瀬さん、平野綾さん、リトルグリーモンスター、